じゃあ一緒に日本語で読みたいと思います。
はい。
イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that we can learn more about you.
今日あなたのことをもっと学べることを感謝しています。
Holy Spirit, we just invite you to come and speak to our hearts and minds this day.
聖霊様、あなたを心から歓迎いたします。私たちの心に思いにあなたが語りかけてください。
In Jesus name.
イエス・キリストのお名前によって、お祈りします。
Amen. Amen.Amen. So we've been talking about moving forward, following Jesus.
メッセージのシリーズは前進、イエス・キリストについていくということです。
And I don't know if you remember, but if I stated at the beginning of this series,
このメッセージのシリーズの最初の部分でお話ししたの皆さん覚えてらっしゃるかどうかわかんないんですが、
that a disciple is a person who follows Jesus.
弟子、イエスの弟子というのは、イエスについていく人のことを言っています。
Who is a fisher for men.
そしてまたそれは人間を取る漁師なんですね。
And who is in fellowship with other believers.
そして弟子というのは他のクリスチャンと信じる者たちとの交わりを持つ人が弟子です。
The last three weeks we talked about what it means to be a follower of Jesus.
そして過去3週間の間ですけれども、イエスについていくっていうのはどういう意味かということを語りました。
And now for the next three weeks, I want to talk about what it means to be a fisher for men.
そして、今日から3週間はですね、人間を取る漁師ということの意味を語りたいと思います。
Jesus told Peter he was going to make him a fisher of men rather than a fisher of fish.
ね、イエス様はペテロという人に言いました。魚を釣る漁師ではなく、私はあなたを人間を取る漁師にするよと。
Jesus was giving them and showing them God's purpose for their lives.
そしてイエス様は弟子たちに神様が彼らに持っていらっしゃる目的を語りました。
You know, we're not here to try to convert people to a different religion.
私たちがここにいるのは周りの方々を他の宗教に改心させようと思ってしているのではありません。
As a Christian, we're here to introduce people to the person of Jesus Christ. Amen?
私たちはクリスチャンとしてイエス・キリストというお方を周りの人たちに紹介しているんですね。
That if they would put their faith in Jesus Christ, they can have a real personal relationship with God.
そして私はイエス様を信じますと言って、イエス様に信仰を置くときに、そのイエス様と個人的な関係を築くことができるんですね。
So in order to understand what it means to be a fisher of men,
ですから私たちがこの人間を取るということの意味を理解するために、まず私たちが理解しなければいけないことは、福音っていうことを理解することです。
You know, before the resurrection of Jesus Christ,
イエス・キリストが死からよみがえる前に、
the disciples failed to really grasp, who Jesus really was.
イエス・キリストがどういうお方であったか、誰であったかということを弟子たちは、はっきりとしっかりと理解していなかったんですね。
And the extent of what he was going to do and the impact that it would have on each person's life. Yeah, they didn't really grasp the impact of what Jesus was going to do by going to the cross.
そしてイエス・キリストが十字架に行くことによってどのような素晴らしい影響を及ぼすか与えるかということを弟子たちはしっかりと理解していませんでした。
They couldn't really comprehend why Jesus needed to die on a cross.
どうしてイエス・キリストが十字架で死ななければいけなかったかと弟子たちはあんまり理解していなかったんですね。
And that he would be raised from the dead.
そしてどうしてイエス・キリストが死からよみがえるのかということも理解していませんでした。そしてそのことがイエス・キリストが十字架で死んで死からよみがえるということが弟子たちの上に、そして周りの人たちに、別の人たちにどのような影響を与えるかということがはっきりと弟子たちは分かっていなかったんですね。
And when he told his disciples in John 16:7,
そしてイエス様が弟子たちにですね、ヨハネの福音書というところでこのことを言ったのですが、
They didn't really grasp this.
このイエス様が語ったんですけれども、弟子たちははっきりと掴み取る、理解することができませんでした。
Jesus said, I'm telling you the truth. It's for your advantage that I'm going away, because if I don't go away, the Helper, which is the Holy Spirit, won't come to you. But if I go, I will send him to you.
これはイエス様がおっしゃっていますけれども、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。この助け主というのは聖霊様ですね。しかしもし行けば私は助け主聖霊様をあなた方のところに使わします。
It was only after Jesus rose from the dead, only after his resurrection, that the disciples began to really understand about the gospel.
そしてイエス・キリストが死なれて、そしてその死からよみがえった後、初めて弟子たちはこの福音ということを理解し始めたんですね。
And everything that Jesus had been doing and had done began to make more sense to the disciples.
そしてその前にイエス様がなさったことということが、だんだん弟子たちはそのようなことをだんだんと弟子たちは理解することができるようになっていきました。
And you can see from the beginning of Acts to the end of Acts how their minds began to change and their minds began to understand and grasp what Jesus had done.
そして聖書の中に使徒の働きというところがありますけれども、その最初のところから最後のところをずっと読んでみると分かるんですが、弟子たちがだんだんとイエス様のことを、イエス様の働き、イエス様自身のことを理解していったということが分かった、読むことができます。
So in Acts 2, they started preaching and even under persecution, they began to preach about Jesus Christ.
そして使徒の働きの2章というところを見てみますと、弟子たちがですね、使徒たちが迫害を受けていたにもかかわらず福音を述べ伝えた。
But they were only preaching to the Jewish nation, to their own people.
でもその時最初はですね、自分の民、ユダヤ人だけに福音を述べ伝えていました。
But that wasn't God's purpose for the world.
でもそれだけが神様の世界に対する、世に対する目的ではありませんでした。
And by Acts 15, they realized that this gospel about Jesus Christ is for everyone.
そして使徒の働きの今度15章を読んでみますと、あ、この福音というのは全ての人のためにあるんだということを弟子たちが分かったんですね。
And so they declare, as leaders of the Jerusalem church, they declare thatThe Gentiles don't need to follow the culture of the Jewish nation.
そしてエルサレムにあった教会の指導者たちはこのことに気づいたんですね。この異邦人たちはユダヤ教の伝統に従う必要はないんだ。
Putting your faith in Jesus doesn't mean you have to follow the Jewish traditions.
イエス・キリストに信仰を置いて信じていくということはユダヤ人の伝統に従っていくということではないと。
But they said what?All people need to do who are followers of Jesus is to help the poor.
そして、イエス・キリストを信じて従っていく者、すべての人がしなければいけないことは、貧しい人を助ける。
That we need to show compassion for the poor.
そして貧しい方々に憐れみを表すことをすべての人はしなくちゃいけないんだということが分かったんですね。
And let me just tell you right now, none of you are poor.
そして皆さんですね、皆さんの中で本当にもう貧困に直面している貧しいという方はこの中にはいないと思うんですね。
You know, most of the world only makes a couple dollars a month, you know.
でも世界中を見てみると、まあ、
A month.
1ヶ月に、まあ、2、300円ぐらいしか収入がない人もそういう人もいるでしょうね。
So,You know, they are poor. We are not poor.
そのような人たちはですね、本当に貧しいでしょう。でも私たちは違いますよね。もっと恵まれてますよね。
We may not have a lot of money.
もしかしたら大金持ちではないかもしれないけれども。
But we are much well better off here than many other countries in the world.
私たち日本で暮らしている私たちは他の貧しい国の方々に比べたらもっといい生活ができていますよね。
But Jesus wanted the disciples, and he wants us to spread the good news about Jesus Christ.
でもイエス様は自分の弟子たちにまた私たちにもこのイエス・キリストの良い知らせ福音を述べ伝えなさいと言っています。
And Peter was willing to share with people even if it meant being disowned by his own nation's leaders.
そしてペテロという人は自分の民、自分の国から国の人々からのけ者にされても自分はイエス・キリストのことを伝えると決めたんですね。
In fact, the leaders even threatened to beat him and kill him if he didn't stop talking about Jesus.
リーダーの指導者たちはもしペテロがイエス・キリストのことを述べ伝えるのをやめなかったら殺すぞとそのような脅しをペテロに言ったんですね。
And their reaction was, well, should I obey God? Should I obey you more than I should obey God?
そしてペテロはそのように脅しを言われて、こう言ったんですね。私は人間、あなた方に従うべきでしょうか、それとも神様に従うべきでしょうか。
You know, there's some religions in the world that say you need to go kill anyone who doesn't believe.
世の中の宗教を見てみると、信じない人は殺さなければいけないということを唱えている宗教もあるでしょう。
But that's not what God tells us.
でも神様はそう言ってないでしょう。
Says we need to share His love and His mercy and His grace.
私たちを信じている神様は、神様からいただいた愛、憐れみを周りの方々に示しなさいという言葉ですね。
And allow God to be bring judgment when He thinks it's necessary.
そして裁きは神様に任せなさい。
So let's we're going to read quite a few scripture verses. Let's read through the story that I'm talking about here.
今私が話したその聖書の中の箇所を実際に読んでみましょう。
In Acts chapter 4, verse 1 to 3.
それは聖書の使徒の働きというところですけれども、4章の1節から3節です。
It says, while Peter and John were speaking to the people, they were confronted by the priest, the captain of the temple guard, and some of the Sadducees.
彼らが使徒の4章の1節から読みたいと思います。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守護長、またサドカイ人たちがやってきたが、
These leaders were very disturbed that Peter and John were teaching the people that through Jesus there is the resurrection of the dead.
この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て。
They arrested them and since it was already evening, put them in jail until morning.
彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。
And we're going to skip down to verse 8.
そしてそこから8節に移りますが、
Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, Rulers and elders of our people,
その時、ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、
Are we being questioned today because we've done a good deed for a crippled man? Do you want to know how he was healed?
私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、
Let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus Christ the Nazarene.The man you crucified, but whom God raised from the dead.
皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。
And down in verse 12 it says, There is salvation in no one else.God has given no other name under heaven by which we must be saved.
そして12節を見てみますとこう言っていますね。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。
But to keep them from spreading their propaganda any further, we must warn them not to speak to anyone in Jesus' name again.
17節です。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく諌めよう。
So they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus.
そこで彼らを呼んで一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。
But Peter and John replied, Do you think God wants us to obey you rather than him? We cannot stop telling about everything we have seen and heard. Amen.
ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に従うよりはあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。
We cannot stop telling about everything we have seen and heard.
Huh? 私たちは自分の
I think I read that already.
私たちは自分の見たこと、また聞いたことを語らないわけにはいきません。
So I read that twice. The council then threatened them further, but they finally let them go because they didn't know how to punish them without starting a riot, for everyone was praising God.
そこで彼らはさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前、二人を罰する術がなかったからである。
You know, it's much easier to tell others about Jesus when you've experienced the power of God in your own life.
自分の人生で神様の力を実際に体験すると、そのことを神様のことを人々に述べ伝えることが楽になりますね。
Peter had a life change in his life.
ここに出てくるペテロという人は人生が変わる体験をしました。そしてイエス様が自分の人生になさった素晴らしいことを言わずにはいられなかったんですね。
And what Jesus could do in their life.
そしてその素晴らしいことを他の人の人生にもできるんだよということを言いたくてしょうがなかったんですね。
He said, "We cannot stop telling about everything we have seen and heard."
こう言ってるんですね。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。
This is what it means to be a fisher of men. It's just sharing what you have seen and heard, what Jesus has done.
それが人を取る漁師ですね。自分が聞いたこと、自分が見たこと、体験したことを人々と分かち合うこと、それが人を取る漁師です。
Even under the threat.Of persecution and torture, they were willing to share about Jesus.
そして迫害を受けて苦しみを受けていたんですけれども、弟子たちはイエス・キリストのことを喜んで伝えたんですね。
And so it comes down to the first thing about the gospel was, I think I missed this point. Was lordship.Understanding the gospel, first we need to recognize that Jesus is Lord, Lordship of Jesus over our lives.
ですから福音を理解するゆえにですね、まず最初のポイントはイエス・キリストの主権、イエス様は私たちの主であるということです。
Understanding who Jesus is and allowing Him to be Lord over our lives.
まずイエス・キリストが誰であるかを理解して、そしてそのイエス様を私たちの主人と主として、人生を治めていただくんです。
He was willing to do what Jesus commanded him to do. Go into all the world and share about me. Peter was willing to go into all the world.
そしてペテロという人は世に出て行って、述べ伝えたんですね。それを喜んでやったんですね。
And so even when he was threatened never to share, he said, I need to obey God.
ですからペテロは脅されました。もうイエス・キリストの名によって語ってはいけないと脅しを受けたんですけれども、でも彼はこう言ったんですね。私は神様に従わなければいけません。
So understanding the gospel means we understand the principle of obedience.
ですからこの福音を理解するということは従順ということの原則を理解することです。
That obedience matters.
従順は従うことは大切ですね。
Second thing was,
そして二つ目は
Jesus is Savior.
イエスは救い主である。
Right after the resurrection, the disciples are more convinced than ever that salvation can only be found through Jesus Christ.
イエス・キリストが死からよみがえった後、弟子たちはもっとこのことを確信したんですね。救いは、人間に対する救いはイエス・キリストのみによってやってくる。
What is he saving us from?
ではこのイエス・キリストは何から私たちを救っていますか?
He's saving us from the penalty of our sins.
イエス・キリストは私たちの罪の罰から救ってくれるんです。
And that is separationFrom God for eternity.
その罪による罰というのは神様から永遠に離れてしまうということです。
That means he's saving us from having to go to hell.
ということはイエス様は私たちが地獄に行くということから 行くということから救ってくださったんです。
He's not only saving us from our sins, but he's saving us to a life with him.
そして罪から私たちを救い出しただけではなく、神様とイエス様と生きていく人生に私たちを引き寄せて導いてくださいました。
Acts 4:12 says there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved.
使徒の4章の12節はこう言ってますね。この方以外にはということはイエス・キリストということですね。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。
And so obedience comes out of that relationship of knowing that Jesus is my Savior.
イエス・キリストは私の救い主であるということことによって、ある私たちのと神様との関係に基づいて私たちの神様に対する従順がやってきます。
And so when Jesus said in Matthew 4:19, follow me and I will make you fishers of men.
マタイの福音書というところの4章の19節でイエス様おっしゃいましたね。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
Peter understood what that meant. I need to do what Jesus is asking me to do.
ですからペテロはこのことをしっかりと理解しました。私はイエス様が私に言っていることに従ってそれをやろう。
And Jesus had three years of being discipled by Jesus, personally being discipled by Jesus.
そしてペテロは約3年間イエス様によって個人的弟子作りを受けたんですね。
And what fishing for men really would look like instead of fishing for fish.
じゃあ魚を釣る代わりに人間を取るというのはどういうものでしょう。
And so by looking at Peter's life,
そしてそのペテロという人の人生を見てみるときに、
we can learn another quality of what it means to be a disciple of Jesus.
イエス・キリストの弟子であるというのはどういう特質を持っているかということにことを見ることができます。
And the first step of fishing for men is really understanding the gospel.
ということは、人間を取る漁師であるということは、まず最初に福音を理解しなければいけないんですね。
And, you know, our minds are finite. We can't know everything. We're not God.
私たちの頭の中で全てのことを全部理解することはできませんというのは、私たちは神ではないから。
But as we follow Jesus, as we obey Jesus, we begin to understand more and more as we go.
でも私たちがイエス様を信じてイエス様に従っていく弟子となって生きていくときに、もっともっと理解ができるんですね。
That's why we encourage you to read your Bible.
ですから私たちは聖書を読んでくださいって皆さんに励まします。
That's why we encourage you to do the purple book.
ですから私たちは皆さんにこのパープルブックをやってくださいって励ましますね。
So you can have a better understanding of who your Savior is.
それをすることによって、聖書を読んでパープルブックをやることによって、自分が信じてる救い主はどういう方かということをもっと知ることができるんですね。
Because the life of a believer is a journey of continually growing and understanding who Jesus is.
というのは、信じる者たちの人生というのは、イエス・キリストがどういうお方であるか、誰かであるかということをもっともっと理解していく旅であると言えるでしょう。
And what he's done.
そしてイエス様がなさったことをもっともっと理解していくことができるんですね。
Because we share out of what God has done in our lives.We share about Jesus. We share
そして私たちは福音をイエス様がなさったことを伝える、述べ伝えるのは実際にそれを体験して分かっているからです。
Jesus Christ should have an impact on your life that others can see.
そして、イエス・キリストが私たちの中でなさったことは素晴らしい影響を与えますので、周りの方々がそれを見ることができるはずなんですね。
Is that right?
そうですか。
If we believe in Jesus, but it has no impact on the way we live or the way we talk,
私たちがイエス様を信じますと言って信じたとしても、私たちの話とか行いに、そのイエス様を信じていることが そこから全然影響とかインパクトが何にもなかったら、
I would question whether you really have had an encounter with Jesus.
その人が本当にイエス様と出会ったのかなってこう疑問に思うと思うんですね。うん、
Because you don't have two choices. You either reject Jesus or you accept Jesus.
というのは私たちには2つの選択しかないんですね。1つはイエス様を拒むか、一つはイエス様を受け入れるか、どっちかしかないんですね。
See, Satan believes in Jesus, but Satan rejected Jesus.
悪魔はイエス・キリストが神であることを信じていますけれども、でもイエス・キリストを受け入れてないんですね。
But as we accept who Jesus is, the Son of God,
でも私たちがイエス様を信じます、イエス・キリストは神の子であるということを信じて受け入れるならば、
it should have an impact on the way we live, the way we think, the way we talk.
私たちの生き方、私たちの考え方、私たちの話し方にインパクトが影響があるはずです。
So what do we mean when we say the gospel?
ではいずれにしてもですね、私たちが福音というときにそれは何を意味しているんでしょう。
The gospel is very simple.
福音は単純です。
The gospel is just the good news about Jesus Christ.
福音というのはイエス・キリストについての良い知らせという意味です。
He lived a life that we should have lived.
イエス・キリストは私たちが生きるべき生き方をしてくれました。
He died the death that we should have died.
私たちが死ぬべき死をイエス様が死んでくれたんですね。
Three days later, he rose again.
そしてその死んだ後、3日目にイエス様は死からよみがえって、
Proving that he was the Son of God.
それによってイエス・キリストは本当に神の子であることを証明したんです。
And he offers the gift of salvation to all.
そして全ての人に救いの贈り物を差し出しています。
For those who repent, say, yes, I have sin in my life. I am a sinner.
そしてそれを聞いて、あ、そうです、私は罪人です、悔い改めますと言って悔い改めて、
But Jesus, I ask you to forgive me of my sins and come and be Lord in my life.
どうぞイエス様、自分の私の罪を許してください。あなたを心にお迎えいたします。私の主として、生きてくださいと言うならば、
That's the gospel.
それが福音です。
That's the gospel.
それが福音です。
We just share what God has done in our lives.
そして福音を伝えるということは、神様がそのなさった素晴らしいことを伝えるだけでいいんですね。
See, Peter's preaching reveals how he understood the gospel and its implications for our lives.
そして、ペテロが述べ伝えたことは、その福音を示唆していますね。そしてそれがどのような影響あるかということも語っています。
This is what he preached in Acts 2:36-38.
このことをペテロはこのように述べ伝えました。それは使徒の働きの2章の36節から38節です。
He said, So let everyone in Israel know for certain that God has made this Jesus whom you crucify to be both Lord and Messiah, Savior.
ですからイスラエルのすべての人々はこのことをしっかりと知らなければなりません。すなわち神が今や主とも、キリストとも、キリストというのは救い主ですね、ともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。
And as the people listened to Peter,
そして人々がこのペテロの説教を聞いているときに、
They encountered the presence of God.
神様の御臨在に、神様がそこにいるんだということを神様に実際に出会ったんです。
And in verse 37 it says, Peter's words pierced their hearts and they said to him and to the other apostles,Brothers, what should we do?
そしてですね、そのペテロが語って、その後ですね、人々はこれをというのはペテロが言ったことを聞いて、心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。
And he said, each of you, not just as a group, but each of you personally.
そして、それぞれ皆さん、それぞれがと言いました。
He said,Each of you must repent of your sins, turn to God, and be baptized in the name of Jesus Christ to show that you have received forgiveness for your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit.
ですね、グループ全体じゃなく、そこにいたお一人お一人に、一人一人がこうしなさいとペテロ言ったんですね。それはですね、ペテロは彼らに答えて言った。悔い改めなさい。それぞれが悔い改めなさい。それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうとペテロは答えたんですね。
When we have an encounter with Jesus and we accept Jesus as our our Lord and our Savior.
私たちがイエス・キリストと個人的に出会って、そしてイエス様、あなたは私の救い主です、私の主ですと言うならば、
It has an impact upon how we live our lives.
そうするならば、私たちの生き方、どうやって生きていくかということにインパクトがあるんですね。
I've always wondered why people say I believe in Jesus, but I don't want to get baptized.
よくですね、こういうふうに言う人がいますね。あ、私はじゃあイエス様を信じますと言っても、でも洗礼は受けたくありません。っていう人がいるんですね。それどうしてかなって不思議に思うんですね。
Because the Bible says that you get baptized to show that you have forgiveness for your sins.
というのはですね、聖書は言っていますね。バプテスマを受けなさい。それによって罪の許しがありますと、ですね、罪を許していただくためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさいって書いてあるからです。
Why would you not want that assurance?
どうしてその確信が欲しいと思わないんですか？保証が欲しいと思わないんですか？
Why would we think that I can believe in Jesus but I don't need to obey?
ですね。じゃあ私はイエス様を信じますけれども、でも従わなくてもいいってどうしてそんなことが考えられるんでしょうかって思うんですね。
Because all of Jesus's commands are made to benefit us, not to harm us.
というのはイエス様がこうしなさいと私たちに言っていることは私たちに害を及ぼすものでは決してないんですね。かえって私たちに恩恵を恵みを祝福をくれる戒めなんですね。
Do you understand that?
皆さんそれ分かりますか？
God is so loving. His commands are there to protect us and to bring healing to us and to give us life.
ですね、神様は本当に愛に満ちた素晴らしい神様ですから、神様がの私たちに対する命令戒めというのは私たちに癒しをもたらすもの、私たちに、私たちを守るべきものですね、祝福をくれるものです。
Sometimes we don't think so because we still have different selfish ideas and selfish habits that we don't want to give up.
ですね、時々そう思えない時がありますね。その理由はですね、やっぱり自己中心的な思いとか、また自分でこうやりたいという願いとか習慣とかがあるからでしょう。
But if we truly believe in Jesus, we should want to get baptized.
でも本当にね、イエス様を信じたら、じゃあ洗礼を受けたくなるんですね。
Because we should want that assurance that my sins are forgiven.
というのは、私の罪は許されたという確信が欲しいからです。
So again, let's look over the three main points.
もう一度3つのポイントを見ていきたいんですけれども。
The gospel reveals who Jesus is and why he came.
福音というのはですね、イエスが誰であるか、なぜやってきたのかを示しています。
And becauseThere is always an implication there's on what we believe.
So,
yeah. You don't want to.
というのはですね、私たちが何を信じているかということには必ず何かがこう示唆されているんですね。
And so if we believe that Jesus is Lord,
ということはイエスは私の主であるということを信じていて、
The implication is we want to surrender our lives and obey him.
それが表すことっていうのは、私はイエス・キリストが主であるということを信じているということがあったら、それを表すことは私はイエス・キリストに従いますでしょ。
He should be worshipped.
そしてイエス・キリストは礼拝をされるべきお方であるということを表しますね、示唆しますね。
The Jewish people understood this really well.
ユダヤ人たちはこのことをしっかりと理解していました。
For the Gentiles, they had to have a mind change.
異邦人に関しては考え方が変わらなければいけませんでした。
Because in the Gentiles culture, that if you were a lord, if you were a king or a ruler,
というのは異邦人にとって、この人が支配者とかリーダーって言うと、
You had to obey me and if not, I'm gonna kill you.
お前は私に従うんだ。お前が私に従わないとお前を殺すぞっていうアイデアが異邦人は持っていたんですね。
You live to please me.
お前は私を喜ばすために生きているんだというのが異邦人が持っていたリーダーに対する思いでした、考え方でした。
But Jesus isn't that kind of king.
でもイエス様はそのような支配者、指導者ではありませんね。
Jesus actually gave his life for you.
イエス様は実はですね、ご自身の命をあなたのために捧げたでしょう。
And so we obey so that we can have life.
ですから私たちがそのようなイエス様に従っていくのは、それによって命に満ちた人生をいただくためです。
And because the gospel reveals that Jesus is Savior,
そして福音はイエスが救い主であることを示しています。
He gives us hope for the now and for our future.
そしてそのイエス様が今に対するまた将来に対する希望をくださいます。
The good news is salvation is based on what Jesus did for us, not what we can do for Jesus.
そして素晴らしい知らせというのは、私たちの救いというのは、イエス様が私たちのためになさった素晴らしい技に、働きに基づいているのであって、私たちが何かイエス様のためにするから救われるんではないんですね。
The second point is the gospel leads us towards repentance and forgiveness.
そして二つ目のポイントは、福音は私たちを悔い改めと許しに導く。
Remember, it said the words of Peter pierced their hearts and they said, What should we do?
先ほど読んだところですけれども、ペテロが語った言葉がそこにいた人々の心を刺した。そして彼らは、じゃあ私たちはどうしたらいいんですかって聞いたんですね。
He said, Each of you must repent of your sins, turn to God, and be baptized in the name of Jesus Christ to show that you have received forgiveness for your sins.Then you will receive the gift of the Holy Spirit.
こう言いました。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。
So the implication is that we turn away from sin and we turn towards God.
ということはこの意味はですね、私たちは罪から離れて神様に向かって歩んでいく。
That we choose to forgive others when we get offended by others because Jesus has forgiven us.
そしてまた、イエス様が私たちの罪を許してくださったので、私たちも人からつまずくようなことをされても、その人を許す。
And so, if we want to see a life change,
ですから人生が変わっていくためには
We have to ask for forgiveness, but we also need to give forgiveness to others.
私たちが罪を許してくださいと罪の許しを受けるだけではなく他の人の罪をも許すということが許される許すということがとても必要ですね。
I think one of the challenges of believers today
今日の私たち信じる者たちが持っているチャレンジというのは、
Is that while many of us want to receive the forgiveness of Jesus,
イエス・キリストの許しをもらいたいって願うんですが、
Sometimes we have a difficult time extending forgiveness to others.
私たちは自分は許されたいと願うんですけれども、その誰かを許しを提供することが難しいことがあります。
But when we ask Jesus to be Lord,
でもイエス様は私の主になってくださいとイエス様にイエス様を求め
We're giving up our right to judge someone.
それをするときに私たちが人を裁く権利を神様に譲るんですね。
God, you know all things, and so you're a better judge than I could be.
というのは神様あなたはすべてのことをご存知ですから私よりもあなたがもっと素晴らしい正しい裁き手であります。
You forgave me even though I don't deserve your forgiveness.
あなたの許しを受ける価値がなかった私をもうあなたは許してくれました。
And so even though I don't believe that Michelle deserves my forgiveness, I choose to forgive her because Jesus forgave me.
だから、ミッシェオさんは私の許しを受ける価値がないと思うけれども、でも私はミッシェオさんを許します。
And that actually sets you free.
でもそうやって人を許すと実は誰が自由になるんでしょうか？それは許した自分ですね。
Because when we don't forgive, it binds us in
bitterness and anger. 私たちが人を許さないと自分が縛られる、苦々しい思いが残る、許さない心がそういうものを鎖で私たちを縛ってしまいます。
And I think in Japan, I think the other thing that Japanese people maybe struggle with
そしてまたこの日本の国において日本の方々がこう葛藤を覚えるエリアというのは
is that we believe that he is the only true God.
イエス様だけが唯一の 本物の神様であるということを受け入れることだと思うんですね。
It's not built on a religion, but it's built on a relationship with the God who created all things.
それは宗教に基づいているのではなく、すべてを作った神様と私たちの関係に基づいています。
He said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me.
ですね。イエス様おっしゃいましたね。私が真理であり、道である、命である、私を通してでなければ、誰も天のお父さんのところに行くことはできません。
That's the basics of the gospel of Jesus Christ.
それがイエス・キリストの福音の基礎です。
And so if we want to be fishers of men,
ですから私たちが人間を取る漁師になりたかったら、
we just need a simple understanding of the gospel.
私たちがただですね、この福音を理解すればいいんです。
And then just share the change and the impact that Jesus has had on our lives.
そしてその福音を理解して、そしてイエス様が私たちになさった素晴らしいインパクト、影響、素晴らしい技を伝えればいいんですね。
Amen. We could go around, and I believe everyone here could have a testimony of what Jesus has done in their lives.
ここにいらっしゃる皆さんに話をしてみたらわかると思うんですね。必ず何かイエス様が素晴らしいことを人生の中でしていると思うんですね。
Amen. Miracle after miracle, God has done such great things.
神様は本当に素晴らしいこと、偉大なこと、奇跡から奇跡、奇跡、素晴らしいことをですね、神様はなさっていますね。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I just thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
I thank you for the simple gospel message, Lord.
そしてこの本当に簡単な福音のメッセージを感謝します。
I pray, Lord, that we would be able to take the impact that you have placed on in our lives, and we would be able to share that with others, Lord.
神様、どうぞあなたが私たちにくださったこの素晴らしいインパクトを取って、そして私たちがそれを述べ伝えることができますように。
That we would not be ashamed of the gospel of Jesus Christ.
そしてイエス・キリストの福音を私たちが決して恥じることがないように助けてください。
Lord, I just pray for.Signs and wonders and miracles in people's lives.
今私は祈ります。人々の人生の中にあなたの素晴らしい印、不思議な技、奇跡が起こりますように。
And even as we share your love with others, that there would be signs and miracles in their lives.
そして私たちが周りの方々にあなたの素晴らしい愛を述べ伝えるときに、その時にもまさにあなたからの素晴らしい奇跡や不思議な技、素晴らしい働きがありますように。
Lord, be both Lord and Savior over our lives.
そしてあなたが私たちの人生においての主であり救い主でいてくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer this morning, we're here to pray with you and, for any reason.
もし祈りが必要な方は前に来てください。一緒にお祈りしましょう。
If not, let's go upstairs, have some